瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です。
はい、今日はね、明日の出来事なのでちょっと間に合わない人にはごめんなさい、っていう
早めに言わなかんや、
はい、
早く言わなかん、
はい、早く言わない、早く聞いても、早く聞いてもらわんかったら意味がないので、ピースパレード、昔はね平和行進っていう呼び方もしたり、あと国民平和行進とか国民大行進とか、なんかいろんな読み方をしたあの時代があるんですけど、今京都正教が中心になってやっているのはピースパレードという名前です。で、今ある平和は宝物、未来を作るのは私たち、被爆者国際署名を広げましょう、というのが今年のメッセージなんです。で、戦争も核兵器もない社会を目指して平和を願う思いやメッセージをアピールしましょう、っていうのがピースパレードの目的なんですけれども、日時がなんと明日です。6月の21日の水曜日、会場は丸山音楽堂のすぐ横にあります丸山公園のラジオ塔前、あの戦争中はそこに集まってラジオ体操をしたっていう、ラジオ放送を聞いた場所っていうのがラジオ塔の目的らしいんですが、そこへ行くとね、昔のあの NHK ラジオ放送局が何のためにここを作ったか使ったかっていうあの名盤がありますんでね、まあそれ読むだけでも値打ちはあるかなと思うんですが、丸山公園のラジオ塔前で2時半パレードは出発いたします。で、いわゆる祇園石段下っていうところから市場通り、河原町通り、お池通りを通って市役所前集合ということでありますので、どうぞあのお時間の許す方と足元に自信のある方、ぜひ来てください。あの中心がね、なんせ京都正教のお母さんたちですのでね、どっちかといえばあの幅広い年代の方が歩きます。で、あの共同政権のお母さんたちの集会ですので、いわゆる政治的発言っていうのはあまり強くないです。ただ私たちは子どもたちのために平和な世界を、核兵器のない世界を目指しますっていうのがこの 集会というかパレードの目的ですのでね、どうぞ皆さん明日の午後2時丸山音楽堂の、音楽堂で丸山公園ラジオ塔前っていうところに集まって、2時半から出発ですので、別にあの高島屋の交差点まで来たし、私ここから阪急乗りますよ南座の前で京阪乗って帰りたいわっていうのでもそれはありなので、あの適当なところから入って適当なところから抜けていただいてもそれはあの大丈夫です。ただあの最初から最後まで歩いていただけると主催者側は大変喜ぶというピースパレードのお知らせを、明日なのでぜひ皆さんお時間の許す限り来てください。なぜ今年京都正教がこの核兵器廃絶、被爆者国際署名っていうものに力を入れているか、核兵器をなくすために一人一人ができること、被爆者国際署名へのご協力をお願いしますっていうことで、あの京都正教の組合の中には被爆者の方もたくさんいらっしゃいます。で、代表的な方が花垣るみさん、私もお友達の一人なんですけれども、彼女は5歳の時に被爆した、広島で。ただその彼女が5歳の時被爆して、その時見た光景をすっかり忘れていて、もう戦後何十年も経って自分の孫が自分の被爆した年と同じぐらいになって初めて記憶が戻った、そういうちょっとあの、え、そんなこと本当にあるのか知らんと思うようなことを体験された方です。で、思い出してから、自分が被爆者であることをきちんと認識されてから、改めて自分は被爆者として何ができるかということを考えて、外国にも行き、日本中を、京都市内を中心にね、日本中の若い人たち、被爆体験っていうものを知らない人たちに被爆するってどういうことか、直接彼女はね5歳だったので、被爆した時のこのいわゆるピカドンと言われる爆発の状態とか、その時に広島の市内がどうだったか、自分の家の周りにいた人たちがどんな風な状態だったかってことを逐一覚えてるという、そういう鮮明な記憶がある方ではないんですけれども、自分が被爆者になったことでどんなことを経験してきたか、戦後そのためにどういう、やっぱり被爆してない人と比べて違う体験をしているっていうことは自分の中で改めて認識して、やっぱりショックだったということも含めて、被爆者ができる、できた原因は何なのだ、これから作らないために何ができるのか、実際にどういうことをしたらこう核兵器、いわゆる原子爆弾というものを使わない社会、そういうものを持たない社会が目指せるのかということを、やっぱり真剣に あの私よくこういうこと言い方をして、花垣さん自身からそんなこと言ってくるのあんただけやわって言うって言われるんですけど、元気な被爆者なんです彼女自身は。被爆したことによって、まあ、多少なりともね健康状態の不安っていうのはかなりご高齢でもありますんでね、ありますけれども、でも日常この病気があって私は毎日薬飲まんとあかんねやと、このために注射せなあかんねやみたいな生活をしている方ではないので、あの本当に活発に日本全国世界中を飛び回る、そういう元気な被爆者でもあるんですけれども、やっぱり被爆したっていうことの体験を常に考える、常にやっぱり自分の意識の中にある、そういう生活をするっていうことは被爆してない私にとっては想像つかない、どういうふうにイメージしたらいいかわからない世界なので、やっぱり被爆するっていうことは日常生活にどれだけの差し障りがあり、どれだけのことを常日頃考えた上で行動しているかということはね、やっぱりその人本人にしかわからないことたくさんありますのでね、ぜひぜひ皆さんに、まあ、あのプライバシーに関することも多少あったりするんですけれども、でも伝えてほしい。伝えないとその被爆するっていうことの苦しさとか大変さっていうのは伝わらないので、やっぱりいろんなところで少しずつでいいから、やっぱり分かる範囲で伝わる範囲で答えて伝えていってほしい、声を上げていってほしいと思う一人なんですけれどもね、彼女がやっぱり国際署名というものをなぜ今訴えるかです。被爆者は核兵器廃絶を心から求めます。人類は今破壊への道を進むのか、命輝く青い地球を目指すのか、岐路に立たされています。1945年8月6日と9日、米軍が投下した2発の原子爆弾と一瞬に広島、長崎を壊滅させ、数十万の人々を無差別に殺傷しました。真っ黒の黒影、隅になった屍、ずるむけの体、無言で歩き続ける人々の列、生き地獄そのものでした。生き延びた人も、次から次へ倒れていきました。70年が過ぎた今も、障害に悩まされ、子や孫への不安の中から、私たちは生き抜いてきました。もうこんなことはたくさんです。沈黙を強いられてきた被爆者が、被爆から11年後の1956年8月に長崎に集まり、日本原水爆被害者団体協議会、日本被団協という訳しますかね、を結成しました。そこで自らを救い、私たちの体験を通して人類の危機を救おうと誓い、世界に向けて再び被爆者を作るなと訴え続けてきました。被爆者の心からの叫びです。しかし地球上では今なお戦乱や紛争が絶えず、罪のない人々が命を奪われていきます。核兵器を脅迫に使ったり、新たな核兵器を開発する動きもあります。現存する1万数千発の核兵器の破壊力は、広島長崎の2発の原爆の数万倍にも及びます。核兵器は人類はもとより地球上に存在するすべての命を断ち切り、環境を破壊し、地球を死の星にする悪魔の兵器です。人類は生物兵器、化学兵器について使用、開発、生産、保有を条約、議定書などで禁じてきました。それらをはるかに上回る破壊力を持つ核兵器を禁じることに何のためらいが必要でしょうか。被爆者は核兵器を禁止し、廃絶する条約を結ぶことを全ての国に求めます。平均年齢80歳を超えた被爆者は、後世の人々が生き地獄を体験しないように、生きている間に何としても核兵器のない世界を実現したいと切望しています。あなたとあなたの家族、全ての人々を絶対に被爆者にしてはなりません。あなたの署名が核兵器廃絶を求める何億という世界の世論となって、国際政治を動かし、命輝く青い地球を未来に残すことを確信します。あなたの署名を心から訴えます、ということで、被爆者国際署名というものを訴えていらっしゃいます。あのネットのできる方、どうぞ被爆者国際署名で、あのホームページ出てますのでね、そこからあの署名用紙もプリントアウトできますので、どうぞそれに一言書いて、一筆書いて、できればここに書いてあるようなご家族、お知り合いの方も広めて届けてください。今国連でこの被爆者署名に対するいろんな行動が、世界中から人が集まり、ニューヨークで行われています。それらの人々の力づけにもなりますし、励ましにもなります。そういう人たちがぜひ頑張って 国連を動かせるように、国連に集まった人たちが核兵器廃絶っていうものを本当に世界の声なんだということが実感できるように、署名はね力になりますので、みんなで署名運動を頑張りましょうというのが、この花垣さんをはじめ被爆者の方たちが市民に向かって訴えている行動の一つでもありますので、できる限りの ご協力を皆さんにもお願いしたいと思います。でそのことによって7月に開催される国連のいろんな会議の中でやっぱり真剣に考えるっていうことにつながっていくといいなと。でやっぱり70億の人々が二度と被爆者にならないために、特にあの戦争で核兵器が使われるっていうことがどういうことなのかということを実体験しているのは広島長崎の被爆者の方しかおりませんのでね、彼女彼らの声を聞いて二度と使わない、使われない、自分たちが被爆者にならないっていうことをね、やっぱりみんなで誓い合ってそれに向けての運動というものをねやっていきたいと思います。はい、それともう一つ、あの直近のお知らせばっかりであれですけれども、私が活動しています立命館大学国際平和ミュージアムの2017年度春季特別展の関連企画です。映画上映会、あなたの服の本当のコストを知ってますか。ザ・トゥルーコストって言うんですかね。ファストフッション、ファッションって聞いたことあります？
ない。
あの割とお値段のお手頃な、若い人たちに人気のブランドが多いんですけどね、その人たちのこの安いお値段でできる洋服っていうものに対する真の代償っていうのをあのテーマにした映画なんです。華やかなファッション業界の裏側、知られざる真実とはっていうのがサブタイトルですけどね。でファッション産業の今と向かうべき未来を描き出すドキュメンタリーです。日時が6月の29日木曜日夕方の6時から7時半までです。会場が立命館大学衣笠キャンパスの重工館といいます。近い301号室で、参加無料です。申し込みもいりません。ただ定員が170名ですのでね、遅れるとひょっとしたら座る席がない可能性はゼロではないというところだけですね。で、あのいわゆるお手頃価格のお洋服、なぜお手頃価格なのかということと合わせて、お手頃価格でできるということは、じゃあお手頃価格でない洋服との違いは何っていうこともね、やっぱり考えるきっかけとして、今世界中で低コストっていうことを言われますけれども、低賃金低コストイコールえっていうところへんもね、少しは考えてほしいなと思って、私たちもね、それは安いの方ね、今デフレですしね、安ければ安い方が嬉しいのは嬉しい、お財布に優しいのは優しいですが、果たして世界中それで本当にいいのっていうこともね、少しは考えるきっかけになればいいかなと思います。ザ・トゥルーコスト、6月の29日木曜日です。夕方6時から7時半まで、立命館大学の衣笠キャンパス重工館、近い301号室です。どうぞご参加ください。この番組は京都の屋根を支える小さな会社、株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りしました。